続いて街の話題トピックスのコーナーです。2021ハス日記シリーズ2、平池緑地公園。大賀ハスの見頃が過ぎ、ベトナムハスの見頃がやってきました。平池緑地公園のベトナムハスは、平成25年に越日友好議員連盟から友好の架け橋として、清州の里に送られた球根を分根したものです。元年6月にはベトナムの首相が訪れ、さらに友好を深めています。大賀ハスと比べ葉が大きく背丈も高いため、まるでジャングルのようなハス池、大きな緑の葉とともに強く美しく咲く花は、訪れる人たちの目を楽しませてくれるでしょう。幻想的な光の共演。環境の変化に敏感なことから、自然環境のバロメーターとしての役割を持つホタル。紀の川市は日本一のホタルの里を目指すホタルサミット参加市町村の一つです。6月中旬、友淵地区では今年もホタルの優しい光が夜の水辺を幻想的に照らし出しました。ホタルは午後7時ごろから飛び始め、午後8時から9時ごろにかけ鑑賞のピークを迎えます。コロナ禍が落ち着き、たくさんの人に楽しんでもらえるといいですね。安全な遊び場を目指して、紀の川市民公園の芝生広場に複合遊具を兼ね備えた新たな憩いの場、野遊びの丘を建設しています。四季折々の草木が植えられたこの公園には、大小20以上の遊具を設置。体力や運動スキルを高める様々な工夫を施しています。8月1日の開園に先立ち、関係者の子どもを対象にテスト開放を実施し、遊具の安全性や危険箇所の把握を行いました。開園に向け、子どもたちがより安全に利用できるよう準備を進めています。野遊びの丘には公衆トイレを併設。トイレは6月1日から使用可能です。児童の安全は地域で守る。登下校中の田中小学校の児童の安全を守るため、学校運営協議会が中心となり、地域住民とともに田中っ子見守り隊を発足しました。通学路には車両が多く危険な場所もあるため、約40人が毎日交差点などに立ち、声かけや横断歩道を渡るサポートを行っています。メンバーの国友幸男さんは、児童が安心安全に登下校ができるよう少しでも役に立てたらと話してくれました。地域が一丸となり、安全な街を目指します。学校運営協議会とは、学校と保護者、地域住民が協力し、より良い学校運営や課題の解決に向けて話し合いを行う場です。僕も私も清州さん、親子薬草ワークショップ、5月23日、道の駅清州の里で、親子薬草ワークショップが開催され、8人が参加しました。花岡清州は麻酔薬マフツ酸を開発し、世界初の電信麻酔による乳がん摘出手術を成功させた外科医です。その検証施設で清州の偉業を学び体感してもらおうと、駅長の仁徳正幸さんがワークショップを企画。参加者はマフツ酸に使用された薬草6種類のうちの1つ、陶器を野犬を用いてすりつぶし、入浴剤を作りました。野犬は薬草を引いた時に熱が発生せず、薬の有効成分を壊さないため、現代でも漢方薬局などで使われています。野犬で陶器を引いていくと、 セロリに似た独特の香りが会場全体に漂いました。陶器のほか、数種類の薬草を不織布袋に入れると入浴剤が完成。参加した淡路真宏さん9歳は、医学に興味があり、野犬に触れられるワークショップがあると聞いて参加しました。野犬は重たかったけれど、楽しい体験でした。家でまた入浴剤を作ってみたいです、と話してくれました。体験を通して、清州の偉業を肌で感じることができるイベントとなりました。薬草は種類によって香りが異なります。どんな香りがしたか参加者同士で話し合いました。奈良県薬事研究センターの薬剤師である西原正和さんから薬草の効能を学びました。マフズさんは後に通仙さんと呼ばれました。町の話題トピックスでした。